ッチのハッピーゆるみより
はい、ハッピーゆるみより第12回目の放送になります。11回目からずいぶん時間が経ってしまって久しぶりの放送になりますけれども、
はい、
本日すこぶる絶不調のカズさんちょっとよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、カチこと村上カズです。11月はですね、ちょっとあの私のメンターの本田光一さんを11月5、6と仙台にお呼びして講演会とセミナーを行ったんですけれども、すみません、その後秋田へ出張したり、いろいろと仕事が立て込んでしまい、香里ちゃんとね、あのこうしてハピユリを撮る時間が持つことができませんでした。
ちょっとね、タイミングがすごい合わなかったのと、
合わなくてね、なのであのね、ちょっとまだなのというふうにこう待っててくださったリスナーの方たちもいたと思うんですけれども、まあそれもハッピーゆるということでまあ許していただき、ね、まあこうゆるゆると ね、
そうですね、
あのお互いの都合を合わせて、このポッドキャスト配信していきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。一応あのハッピーゆるは月に2回の放送なんですね。
はい、はい、そうなんです。月に2回を目安とはしているのですが、まあちょっと忙しい時はね、月に1回とかね
なっちゃうかもしれない、うんうん、ちょっとそこは申し訳ないですけど、
はい、
月に2回を目標に
頑張っていきたいと思います。
ゆるゆるとやってますので、
はい、
どうかよろしくお願いします、
ね、そしてなんかあの香里ちゃんのファンがどんどん増えてきているのが私は嬉しくてよかったね。
そうなんですね、ありがたいですね、うん、なんかちょっと恥ずかしいような気もしますけれど
あの、
ありがたいことです本当に。
そう、あのね、この間ね、あの私のお店に来てくれたお客さんに言われたんですけど、あの香里ちゃんの気持ちがとてもわかると言われました。
へー、ありがたい。
例えばほら最後にさあ香里ちゃん言うよって言うと、あの香里さんのなんか嫌だな、でもしょうがない言ってあげるよみたいな、なんかあの気持ちわかりますとか。でも私は私のペースでね、うん、なんかやりたいので
いやでもすごい分かってくれる方がいてありがたい、うん、嫌だろうな香里さんと
大変だろう
思ってて、いやいや全然、はい、
よかった、
楽しくやらせていただいておりますので、
なのでまあね、この、 あの、うん、私と香里ちゃんのキャラで、
うん、
ね、成り立ってる番組ですので、
ね、
よろしくお願いします。
さて今回のテーマなんですけれども、はい、陰と陽ということで、
はい、
影の方と光の方みたいな感じですかね。
そうですね、うん、2016年を少しちょっと振り返ってみるとね、うん、あの超デトックスの年って言われてたんですよ、
うん、
で、あの大きな変化が起きるっていうふうにも言われていて、うん、まあ、例えばそのアメリカの大統領選で、うん、クリントンさんだってみんな思ってたのに、トランプさんほら大統領になったりとか、
うん、
まあ、日本で、ね、そのまた大きい地震が来たりとか、うん、結構こう世界レベルでの変容がものすごく起きた年って言われてるんですけども、うん、私たちこう個人個人を見てみてもね、ものすごくこう今までなんていうのかな、通用してたものが通用しなくなるというか、あと自分に嘘がつけなくなったりとかね、あとは自分自身の中でこう本当にすごい心の底に押し込めてた気持ちが溢れてきたりとか、まあいろんなそういう意味で の、 そのデトックス浄化の年だったって言われてるんですけど、香里ちゃんにとっては何かありましたかね。
もうね、記憶がないんですよ過去の
は
何日か前とかの記憶がもうあんまりないのでよくわからないですけど、これ2016年とか14年とか去年一昨年とかよりも、
うん、
今年16年が最もデトックスする年だって言うんですか。
うん、そうだね、もう本当になんていうのかな、2017年から結構なんていうの、本当に自分に素直に生きてた人って、うん、自分の夢がさらにさらにこうあの叶いやすくなる、
うん、
加速するっても言われてて、うん、で自分に嘘ついて生きてる人ってどんどんなんかその嘘が暴かれるようなことが起きてくるって言われてるのね。
それは辛いこととして降りかかってくるの。
そうですね、メッセージとしてくるって感じかな、辛いっていうよりはね、
うん、そうなんだ。
そう、なんか自分にとってこっから来るみたいな、そっちから来る、ワオみたいな。
じゃあ結構そういう人にとっては余計にしんどい年だった感じなのかな。
そうなると思います。
カズさんはじゃあ今年どうだったんですか。
今年結局混乱だったよね。本当にあの自分がねその新年でもうあの私なんだ出てこないよ名前が、あれだよこれだよこれ
手帳
あそうそう手帳に、はい、手帳にね、はい、こう手帳必ず買ってて、
うん、
でそれに対してその自分の新年の抱負みたいなのを、うん正月三が日の中で書こうって決めてて、うん
はい、
書いてるんですけど、
はい、
で全部枠を取っ払って夢書くんだけど、うんまあ、一応今年の目標みたいなのを書くわけ、
うん、
でその時にこう書いた夢は11月にも叶ったりとかね
あすごいですね、
うん、でやったーって思う反面、うんうん今年の私のもう一個のテーマはですね自分の体を大事にするっていうのがあって
うん
結構いつもこう体を酷使しちゃうところがあるので気力だけでなんとかやろうとしてね後でから体がもうヒーヒー悲鳴上げるってことがあるので、
はい
そこの部分では、うん、まあ今年は年を取ったということもあるのでしょうめまいが起きたりですね、
うん、
本当にこう体の調子が悪くなったりですね、
うん
まあ、そういうことも起き、
うん、
あもっともっと自分の体の声に耳を傾けてあげないといけないなと反省した年でもありました、
うん、なるほどね、
はい、そんな感じですかね
デトックス
浄化の年です、うんそうで2017年をちょっと見てみると、まあ、さっきも言ったけれども、うん、さらにその自分の中の何て言うのかな、思いっていうのがこう、うん、顕著に表にこう現れてくるって言われていて、
うん
なので、本当に嘘がどんどんどんどんますますますますつけない年になってくると思います、
うん、
なので、やっぱりさこう例えば大人だからとかさ、
うん
そういう、ね、社会の価値観、
うん
まあ、みんないろいろ持ってるんだよねママだからとか、うんうん、パパだからとか自分 その役職出して何々だからみたいなさいろいろあると思うんですけど、
うん、
そういう中 その社会の価値観で、培われてきた自分 の思いっていうものが本当は私 B って思ってるのに社会では A って言ってる、
うん、
で A に沿わなきゃいけないみたいにこう自分の心に嘘ついてたことがね、うん、嘘つけなくなっちゃうんですよ、
うん、
でその自分 その思いに対して素直になればなるほど例えばその夢を叶えるのに3年ぐらいかかってたことが、うん、もう1年で叶っちゃったりとか、うん、すごくその夢を叶える速度っていうのがめちゃめちゃ速くなっていくのでそういう意味で2017年素直な人ほど過ごしやすくなるし自分に嘘ついてる人ほど苦しくなるっていう二極化がさらにこう開いていくと思います。
なるほど、
うん、なのでそういった意味でちょっと今回はね、テーマを陰と陽というふうにしてですね、
うん、
皆さんに陰と陽とは何ぞやというテーマにしました。それでね、人も実はこの地球も陰と陽の関係から成り立ってるっていう風に神道では考えられてるんだよね、
うん、
でそのことをね今回は皆さんに、まあそのデトックスというのも絡めてまた来年のその展望も絡めて、お話ししていけたらいいなと、選びました。
本音で生きてないっていうのは世間の常識とか、うん建前とか肩書きを背負って発言してるわけでしょ自分の本当の気持ちじゃなくてね。そうそうそう、うん、でそういう人が自分の本音わからない場合ってあるじゃないですか、
はい、
何が自分の本音かわからないっていう人、
うん、
そういう人ってどうすればいいんですかね。
本音がわからない人自分に自分の心の声に耳を傾ける練習するといいよね。
どうやればいいですか、うん
最初はね二者選択していくとよくて、うん、例えば一個のことを決めるときも、
うん
上司と、レストランに行きました、
うん、
で上司が何々くんこれすごく美味しいから食べなよって言われたときに実はその中に嫌いなものが入ってる、
うん、
だけど上司の言ってることだからはいいただきますって言わなきゃいけない自分もいる、うんうん、ってなったときに、うん、素直にすみませんって僕これ実は食べれないんですよとかってちゃんと伝えるっていうこと、
うん
うん、なんか本当にだからその食べたいものとか、うん、あの例えば乗る電車とか、うん、そんなシンプルなことからでいいので、うん、あの自分の心地いいものを選ぶっていうことをしていくと、うん、どんどん素直さにつながっていくから。
なるほどね。でもそんな小さいことって、うん、大概の人たち8割ぐらいの人たちはみんな自分を我慢しますよね、
うん、そうなんそうなん、あの 人をさ優先させてさ、うん、自分自身をある意味ないがしろにしてるってことでしょ。
そういうことをしてると来年も大変だよっていうこと。
そう、それもある。
なるほどね、
うん、そうだ。私がこう香里ちゃんとあの一緒にハピユルやってて楽しいのはさ、うん、香里ちゃん嫌なもの嫌って言うじゃん。
いや気使ってます。
嫌だって言うでしょ。あの実はねここでお話ししてること以外にいろいろ話してるわけですよ。
あ、そうですね。
でその中でこれやろうよって言ってもさ、かおりちゃん嫌だって言うやすって言うじゃん。なんかでもそれが心地いいっていうか、
うん、
嘘がないので気持ちいいんですよ一緒にいて。私は
あの時間がもったいないので、私は周りくどく言ってしまうとロスじゃないですか、うん、結局うまくいかなくて、うん、ってなるから嫌、うん、だから、うん、はっきり言った方がいいじゃないですか。
そう、うん、なのであの、まあ、そういうこともあるし、あとはなんていうのかな、こう、アメリカのねそのほらすごい有名な例えば引き寄せの法則みたいな本とか読んでるとさ、やっぱりそのネガティブな考え方とかポジティブな考え方っていうのがすごくあの出てくるんだけれども、うん、どっちかだけに偏ってしまうと、うん、結局なんていうのかな、バランス取れないんだよね。
辛いよね。
辛いんですよ、うん、あの例えば本当は心の底ですっごい苦しいと思ってるのに、うん、いや本とか有名な人たちがあのなんかあの毎日あの素晴らしい、ね、ことを見つけて、うん、そしてあの本当にありがとうって感謝してたらうまくいくみたいな、信じてって頑張っても心の底は本当は満たされてないわけだから、どんどんその苦しさも増幅していく、うん、で結局それってバランス取れてないってことなんですよ。どっちかしか見てないから。で逆にあとはそのネガティブな方にばっかりあの見ていってね、ある方面から他のところからこう、うん、あなたにお恵みあげるよってこう来てて、うん、でなんか A ちゃんって本当にこういう才能があって素晴らしいよねって本気で褒められてるのに、いやいや私はまだまだなんですよみたいな、うん、で自分を認めないっていうことが起きる。でそれ自体も結局陰にばっかり、自分のマイナスな部分にばっかり、うん、あのなんていうの、意識を注いで結局そのなんていうのかな、自分の陽の部分は見てないって、うん、いうことなのね。でそれってそれもまたバランス取れないでしょ。なのであの自分の中にある陰と陽のバランスっていうのをやっぱ取るっていうことがこれからはものすごく大事になってくると思います。あのどっちがあってもいいと思うことだよ。だってさどっちも大事なんだもん、
うん
うん、で例えばさすごく傷ついてトラウマになってることがあったとしてもさ、そのトラウマってさ突き詰めて見ていくとさ、実はものすごい大きいギフトが隠されてたりとかするし、うん、であとは逆にそのすごくその、才能とか自分の魅力っていう部分に対してもあの、受け取ることで豊かさが循環していくっていうこともあるわけでしょ、
うん
うん、なのであの本当に両方大事だよね。
なるほどね、
うん、
陰が悪くて陽がいいとかそういうことじゃなくて、
うん、
どっちもいいんだよっていうこと。
そう
どっちでもいいから、そうそう自分がどう感じてるのかを純粋に自分で拾えればっていうか聞ければいいかなっていうこと。
そうそう、であとはあの本当にその私のメンターの本田こうちゃんがよく教えてくれたんですけど、
うん、
あのこの世に生きてる、この世に生きてておかしいね、うん、あの今生きてる人たちの中で実はね 90% 以上の人ってさって、うん、あの自分に嘘ついて生きてんだよねっていう話をしてくれてたんですよ。
うん、面白い。
であの大人になると自分の感情に蓋をしても、うん、自分に嘘ついても成功もできるし、あとはなんていうのかな、まあ大概普通に生活はしていけるんだよねって、
うんうん
うん、でまあ自分の人生こんなもんかって思って生きていくって、だけどさって俺はそれ嫌なんだよねって、
うん、
で俺はさってあの本当に人生の中であのいかにして笑う時間を多くするかって意図してるのねって、うん、でそうしていくとさってやっぱ自分に正直にならざるを得ないわけって、
うん、
でそれですごく自分の例えばこれが好きとかこれが心地いいっていうものに正直になればなるほど、これが嫌いとかこれが心地よくないっていうものも分かってくるから、それを素直に選んでいくと本当に笑う時間って増えるっていうことに気づいたんだよねって言われた時に、あ、めちゃめちゃこれって大事なことだし、そういうふうに生きていけたら自分の中にある陰と陽のバランスも取れていけるよねっていうふうに教えてもらったんですよ。なので、そういったことも大事だからね、なんて言うんだろう、やっぱりその本当に目の前にあることをこう選択を迫られた時にいかに自分に忠実でいるかっていうことってものすごく大事だと思ってて、でこれってでもある意味結構きついことだったりもするのね、なんでかっていう と、人間関係にも響いてくるからなんですよ、で例えばあるじゃん、例えば 職場の中だとさ、まあちょっと自分が付き合いたくない人とも付き合わなきゃいけないとか、嫌な仕事でもやらなきゃいけないとか、なんかそれがある意味美徳だみたいな、
美徳というか、まあ、やらざるを得ない、
なんかやるもんだってもう世間一般が思ってるとかさ、あるじゃない、でそういった中ですごくその葛藤しながら頑張ってる人も世の中にいっぱいいるわけで、でもそこの部分をいかにこうなんていうんだろうね、不平不満ではなく、自分の心地よさに忠実になり、選択していくかみたいなことが大事になっていくので、人から嫌われることも実は増えていくわけですよ。あいつ付き合い悪くなったなとか、なんかあいつ変わったよなみたいな感じで言われたりとかね、陰口叩かれたりとかね、でもそれでも自分の選んだことにいかに正直でいるか、素直でいるかっていうことがすごく問われることなんじゃないかなっていうふうに感じています。
なるほどね。まあ嫌われることももちろん今までの関係性が、今まで偽りのある意味偽りの関係性っていうものが、まあ自分が素直になることで崩れていくかもしれないっていうのはあるけど、結局自分のことを自分で守っていければ多分どんな状況に陥っても大丈夫なんだよね、だからそこがさ、その自分自身を守れ、どんな状況でも自分を守れるとか自分のことを一番に思えるかっていうマインドみたいなのって大事だよね。
大事。
それがないとなんだろう、私これでいいのみたいな突き抜けられないじゃないですか、
そうなんです、
その上司に嫌われるとかって怖いし、職場の人にみんなに全無視されるとかも絶対無理だし、誰も自分すら自分の味方になれなかったらもう本当に死にたくなっちゃうから、そこは本当にベースとして自分のことを信頼して、
そう、
好きになるなり、まあ、信頼するなり助けてあげるっていうところは絶対持っておいた方がいいかもね、
そう、自分自身に対するすごい信頼とか、やっぱりなんか私が私を幸せにするっていうそのコミットがあると、面白いようにこう好転していくんだなっていうことを学んだんですよ、そうで、あ、それでいいんだなみたいな、ことがすごく私はこの数年を通して学べたので、ちょっとね、なんか初めの一歩は勇気がいるけど、私も私を幸せにしたいってもしリスナーの方でね思ってる人がいたら、そこの自分を信じたり、やっぱそこに本当にこう腹くくると現実が変わっていきます。ぜひ皆さんで楽しんでいきましょう。
はい、
はい、私はエステに行ってくるぞ。おー、聞いてハト。
このコーナーはリスナーの皆さんからいただいたご質問にカズさんが答えていくコーナーです。今回のお悩みも濃そうな感じですけど。
濃いね。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、
はい、
じゃあ読みます。
はい、
カズさんこんにちは。
こんにちは。
いつも素敵なお話ありがとうございます。
こちらこそ。
カズさんのお言葉がキーワードになって問題解決につながったことも何度もあり、楽しみに聞かせていただいております。すごいね、
嬉しい、ありがとう。
さて、長年苦しんでいることがあるので質問させてください、
はい。
私にはどうしても許せない夫の過ちがあります、
はい。
夫は謝罪をしてくれましたが、死ぬほど苦しめられた私はごめんの一言では気持ちが収まらず、いつも心の底に消化しきれてないドロドロとした怒りや悲しみを溜め込んで腐っている気がします、
はい。
この根底の怒りのために、普段の生活の中でも些細なことで夫に愛を持って対応できなくなりました、
はい。
怒りや悲しみを感じきって出し切るとは具体的にどうすればいいのでしょうか。この思いにピリオドを打って前に進みたいです、ということでした、
うん。そっか、じゃあ今この質問をくださった方はきっとすごくもがいてる最中だよね。
なんか雰囲気が出てますね。
そうだね、こういう感覚苦しいよね。怒りや悲しみを感じきって出し切るとは具体的にどうすればいいのでしょうかっていう前に、
うん、
あのね、まずね、許そうとしなくていいじゃんね、って思ったんだよね。
許そうとしてるんだ。
あ、だって許そうと思うから苦しいんだよね。
そっか、
あの、いいじゃん許さなくてって私思ったの、
ね、
だってさ、許せない過ちをしたわけでしょ、
うん。
まず許そうって思わないこと、
うん。
で、自分が許せないと思う気持ちにまずは正直になること、うん。で、その時のポイントってね、うん、あんたのせいでこうなったのよとかって旦那にぶちまけるよりも、
うん、
まずはね、自分のその許せない思いを紙に書くっていうことをおすすめします、うん。で、なんで私はこの人を許せないのかっていうのを、
うん、
そもそも彫りしていってほしいんですよ、
うんうん。
で、そもそもどうして許せないのって自分で自分に問いかけていくとね、うん、でそれを紙に書いていくとね、結構出てくるから。
なるほど、
ね、ドロドロした思いが、
うんうんうん。
で、まずそのドロドロした思いを自分が持ってるっていうことを許すっていうことだよね、
うんうん。
だって持ったっていいじゃん、
こう、
しょうがないよ。
そうか、綺麗にこう手放してクリアになななきゃいけない、
そうそう、
こともない。
うん、なんかこう成人君になろうとしなくていいってこと？
うん。
うん、でだって人間なんだもん。
そっか、許せない人は許せないでそのまんまでいいってこと。
そうそう。
でもほら、ね、そうすると多分、うん、普段の生活で、
うん、
こいつのせいでって思ってるから、
うん、
ちょっとしたことに。
うん、あ、でも書いていくと、うん、結構ね、あ、私ってこう思ってたから、
うん、
この人許せなかったんだっていうことに気づいていけるようになるんですよ。だから1回だけじゃダメなの、この方の場合は。その書くっていう作業と、
うん、
自分がどうして許せないのかなっていうそもそも彫りをしていく作業が1回じゃ絶対無理
だと思うので。そもそも彫りってすごいさ、結構苦しいよね。この間カズさんにうん、やらされたけどさ
なんかそのやらされたっていう言い方が気になるんですけど、
やっていただいたんですけど、はい、すごい苦しいよね。
でしょ、
うん
うん。でも自分の本音、確信につながっていくでしょ。
あの、確信に行くまでずっとなんでなんでなんで、それはなんで、それはなんでって言われてなんか建前が どんどん剥がされていって、最終的にはなんか寂しかったからとか、辛かったから、苦しかったからみたいなところまで行き着くんだよね、
うん。
でその気持ちをなんか自分が分かる、
うん、
あのちゃんと認識するっていうことだよね、
うん。
だから、
そうな
の、外側にやっぱ向いちゃうよね、あの腹がもう許せないことって、
うん。そうなの、
まあ、確かにその人が悪いって、そのきっかけを作った相手っていうのはもし悪いかもしれないけど、
うんうん、
内側の自分がどう感じたか、
そう
みたいな感じなのかな。
そう、まずはそこをすごく味わって、あの本当の自分にあの行くことが大事なんだよね。そのさっき香織ちゃん言ってくれた、ね、自分の中の本当の気持ち、すごく孤独だったとか、
うんうん、
すごく寂しかったとか、なんかそういった思いにふわって触れるとね、化学変化起きてくるんだよね。
へえ、
うん。なのでまずそれをちょっとやってほしいっていうことと、
うん、
でそれができたらね、多分ね、今こうやってね質問してくれてる気持ちとまた違った自分になれるから、
うんうん。
でその時に、じゃあ本当の私は夫にどうしてほしかったのかなとか、うん、夫とどういうふうに生きたかったのかなっていうふうにね、また紙に書いてみるの、
うん。 紙に書くのが大事なんですね。
大事、あの紙に書くって実はその書くっていうことはエネルギーが乗るので、うん、ものすごい実は強力なツールなんですよ、紙に書くっていうことは。
なるほど。
そう、あの文明振り返ってみると結局その文字が残った文明が残っているので、例えばエジプトだってそうじゃん、中国だってそうでしょ、インドだってそうでしょ、はいはいはい、あのそんな感じで、あのやっぱ文字を残すってすごい大事なことなんですね。
じゃあパピルスにでも書いていた方がいいですねないけど、
ね、うん、あのだから本当にあのなんていうの、自分の中ですごい気に入ったノートとか、うん、あの一冊買ってね、でそこにね自分の思い書いていくとね、それがね自分自身との対話になっていくんですよ。で、うん、でどんどんどんどんその本質の自分がつながっていくので、それをまずお勧めしたいなっていうふうに思います。
なるほど、
うん、
これあれなんだね、どんな問題に関してもだけどさ、うん、いろんな問題に関してさ、うん、結局自分が自分を理解して癒すってことでしかないんだね。
あ、そうなの、そうなの、
究極的には、
究極にはそうなの、そうなので、そうなの、あの大丈夫だ、私もね、あのこの質問者さんのようにね、あの出せない時期あったんだよ、なんかこう、うん、いい子になろうとしてさ、うん、ある時ね噴火したの、あのマグマが溜まって、
すごそうですね、
すごい、すごかったですよ、うん、でその時にあの初めて、でもねその時にね寂しいって言ったの、はあ、泣きながら、うんうんうん、寂しい、私は寂しい寂しい寂しいって、うん、すんごい発狂したの、
うん、
そしたらねすっごいスッキリして、うん、でなんか旦那との関係変わったんだよね。でそこからあのアイメッセージを伝えるようになったんですよ。私はあなたに対してこう思ってるとか、うん、あの私は今あなたにこうしてほしいと思ってるって、うん、で人って結構さ、あのあうんの呼吸でさ、うん、夫婦だったらなおさら自分の気持ち気づいてよみたいなところあるけど、
わかるでしょ、
あのそうそう、はっきり言うけど他人なんだから気づけないから、
わかんない、
絶対分かんない、で家族でさえ気づけないんだから他人ならなおさらよ、
まあ、空気で読めたとしてもそこに甘んじるといいことないよね。
そうなの、だからこそ自分のその素直な気持ちをもう目の前の人に伝えようって決めて、あの、ね、夫に伝えるようになったらね、そしたら夫も結構あの武士系で自分の気持ち我慢する人だったんだけど、うん、あのポソッポソッて自分の気持ちを言ってくれるようになったんですよ。でそしたら今本当にいい関係だもん、うん、本当に今一番その素直にお互いの気持ち言えるようになったので、うん、あこれでよかったんだっていうことに気づけたんだよね。
なんか多くの人間関係のこじれってさ、
うん、
もうほぼほぼ全て素直になれないことが原因だよね。
そうそうそうそう、勝手になんか自分のフィルターを通してさ、うん、あの人はこう思ってるんじゃないかとかさ、
うん、普通はこうやるのになんでできないのとか、いやそうじゃん、そうじゃなくて、あなたちょっとなんでやらないのの奥にはあの、うん、やってほしいとか構ってほしかったとか、
そうそうそう、
なんかね、うん、そういう心の奥底のそのまんまの言葉を伝えれば絶対に響くし、
そう伝わるの、
装飾すればするほど反発になって喧嘩になっていざこざになって何考えてるか分かんなくなって、お互い分かんないってなるんでしょ、
う
ん、
そう、だからもう本当素直にねぶっちゃけていっちゃった方がいいよ、うん、
ね、これみんなの課題だよね。
そう、 であとあの伝えたとしても相手がスルーする場合もある、
うんうんうん、
なぜかというと相手も人間だから生き物なので、だけど伝えるの、それが大事なので、伝え続けていくと夫婦だったらね、でそこにちゃんと根底に愛があればね必ずつながるから、
うん、
ということで、うん、まずは紙に書き出してね、自分の感情に素直になってみてください。
お空からのミラクルメッセージ、
はい、お空からのミラクルメッセージですけれども、長さ
顔ちゃんもう聞いてくれるようになったね
いやでも誰も長さ気にしてないと思うけどね。
あ、そう、じゃあこれから別に長いとか言わなくていいかな、
言わなくていいと思う、もうなんかそのネタもういいよって思ってるかも
そうか、うん、分かった、
普通にやりましょう、
で普通にやりましょう、うん、はい、はい、じゃあ普通にやりたいと思います、
お願いします。
はい、時の感覚の中であなたたちは生きています。過去、現在、未来、それらはすべて幻想ですが、その幻想を遊ぶ自由があなたたちにはあります。時を愛しなさい、時を見つめなさい、それが今を生きる鍵となります。 2016年があなたにとって素晴らしき年となりますように、宇宙より。ということで、短かったね。
ああそうですね、
うん、で、あのね、このお空からのミラクルメッセージのポイント1個だけ言っていいですか。
はい、
あのね、2016年をまずね振り返ってください、
うん、
そしてね、あの自分をねいっぱいねいたわってください、
うん、
人ってその何か結果が出た時だけ褒めるんだよ、
うん、
そうじゃなくて、もうこの1年の中ではあなたが本当に何を味わってこう何を体験してきたかってことを振り返ってほしいんですよ、
うん、
そうするとね、まあ、これも紙に書いてほしいんだけどさ、結構いろんなことやってるんだよね、
うん、
でそうした自分を褒めてあげてください。するとその褒めた自分がまたね新たなこうエネルギー源となってね、2017年の自分の原動力になってきます、
うん、
ということで時を遊んでください。以上でございます。
今回もそろそろ終わりの時間になりました。
はい、
今回お知らせとかありますか。
はい、ですね、あの皆さんにまずお礼をお伝えしたいと思います。10月にかな、あのお伝えした2017年開運チャネリング&アカシクレコードリーディングの個人セッションなんですけれども、ありがたいことにもう11月の段階で、3ヶ月間限定のセッションなんですけれども満席となりました。
すごい。
はい、ということでもう1月末まではあの個人セッション満席の状態なので、あと、まあ、ちょっと興味が、ね、あるなと思う方は2月から、受付開始したいと思うのでどうぞよろしくお願いいたします。
すごいですね、カズさん、それはなかなか、
うん、ありがたいでございます。
大盛況っていうやつですね。
そうなんです。そして今うちの犬がフンと言いました
今日はちょっとねノイズが、風もちょっと強くてノイズがもしかしたら結構入っちゃってるかもしれないんですけど、
ね、
ちょっとお聞き苦しいところちょっとすみませんでしたっていうことで、
は
い、
あ、じゃあ最後にちょっと実はあのここにうちの次男子もあの今日は体調が悪くて休んでですね、収録にいるので次男子のバイバイも入れて終わりにしたいと思います。あのちびっ子の声を聞くとみんなきっと元気になると思います。ということで、さあこちらに向けて、
うん、バイバイって言うの、
はい、それではせーのバイバイです。 OK、 じゃあせーのバイバーイ。